今日の聖書の箇所にはイエスが7つのパンと少しの魚を裂いて4000人以上の群衆に与え、人々は食べて満腹し、残ったパンくずを集めると7つのかごにいっぱいになったと記されています。マタイによる福音書14章13節から21節にも似た記事が記されており、そこには5つのパンと2匹の魚を裂いて5000人以上の群衆に与え、すべての人が食べて満腹し、パンくずの残りを集めると12のかごにいっぱいになったとあります。この14章の記事は詳細は異なりますが、マルコ、ルカ、さらにヨハネにも記されていますから、特別に重要な出来事だったと思われます。今日読んでいただいた15章の記事はマタイとマルコに書かれています。マタイ14章19節には、そして群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を手に取り、天を仰いでそれを祝福し、パンを裂いて弟子たちに渡された。弟子たちはそれを群衆に与えたとあり、今日読んでいただいた15章35、36節には、そこでイエスは群衆に地に座るように命じ、7つのパンと魚とを取り、感謝してこれを裂き、弟子たちに渡され、弟子たちはこれを群衆に分けたとあります。パンと魚を祝福し、感謝してこれを裂いて弟子たちに渡しています。使徒行伝にはこのパンを裂くという表現が何回か現れます。また、ルカ24章のエマオの途上で、二人の弟子に復活の主が現れたことが記された箇所にも、一緒に食卓に疲れたとき、またパンを取り、祝福して裂き、彼らに渡しておられるうちに、彼らの目が開けて、それがイエスであることが分かったとあります。私は大学生の頃、会津の奥の奥只見で、私が所属している東京の教会と、会津の教会の青年会が合同でワークキャンプをしたことがあります。そこで初めてパンを裂き、感謝して共に食事をする経験をしました。その時皆でパンを裂くことに関する聖書の記事を調べたことを思い出します。マタイ15章に戻りましょう。皆さんは何が起こったのだと思われますか？これはもちろん奇跡が起き、イエスの手元でパンが物理的にどんどん増えていったということ以外は考えられない。私たち一人一人の罪のために十字架にかけられ、死に、よみがえらされた神の御子であるなら、そしてこの全く救いようがないウジ虫のような罪人の私を救ってくださる、そんな奇跡をなされる方であるなら、パンを増やすぐらいはそれほど難しいことではないと信じることができるかもしれません。いや、これは生産式のようなもので、イエスが感謝して少しずつ分けてくださった、そのパンのかけらに預かることで、人々は霊的にもそして肉体的にも祝福を受け満たされたのだと考える方もおられるかもしれません。あるいは今日の箇所では3日も人里離れたところに一緒にいると書かれていますから、食べるものを何も持っていない方がおかしい。事実32節で何も食べるものがないと言われているにもかかわらず、弟子たちは7つのパンと小さい魚を少し差し出しています。イエスがこの少しのパンと魚を感謝して裂き、一人一人に配られる姿を見て、イエスを通してもたらされたさまざまな神様からの恵みと祝福に感謝して、それぞれが少しずつ持っていたものを出し合い、分かち合い始め、最終的には皆が満腹し、さらに残ったパンくずを集めると7つのかごいっぱいになったということではないか と考える方もおられるかもしれません。私はこの3番目の解釈を高校生の頃、おそらくウィリアム・バークレーの信徒のための聖書公開で読み、何か特別な魅力を感じたのを思い出します。1970年頃ですから、使徒行伝に書かれている原始共産性を理想として唱える人たちの話を何度も聞いていたことも影響しているかもしれません。今日は収穫感謝聖日です。日々を感謝のうちに生きること、そして神様への感謝として捧げる献金について少しご一緒に考えてみたいと思います。私が子供の頃住んでいた地域は、ずらっと大陸からの引き上げ者住宅と呼ばれたバラックが立ち並び、駅など人の集まるところでは傷痍軍人が音楽を奏でながら物乞いをしていました。私が大学院に入った頃は、日本はもうそこまでは貧しくはありませんでしたが、それでもおそらく多くの人たちが物質的に豊かになることを一つの目標としていたのではないかと思います。そんな中、友人知人が何人も牧師や宣教師になる道を選び、私は違う道を選択しました。もしかするとその頃から私は物質的に豊かになることに罪悪感のようなものを感じ、それから逃げられない状態だったのかもしれません。いずれにせよ、その頃決めたことがあります。第一に、生活の経済的レベルを上げないこと、すなわち大学院生の生活レベルを維持し、いわゆる贅沢をしないこと。第二に、給料をもらっている間はその2割を神様に捧げること。この2つをどのように守ろうとしてきたか、またその過程で考えたことや葛藤をお話ししようと思います。しかしこのことは私の人生のとても大きな部分を占めてきたので、2時間や3時間ではとてもお話しできないと思いますので、今日はごくごくかいつまんで、この2つ目の献金について少しだけお話しさせていただきたいと思います。ここには学生さんも何人もおられますが、私がこの2つの決断をしたのは給料をもらうようになる前のことでした。そして私は給料をもらうようになってから約35年経ち、おそらくあと5年ほどでその生活を終わろうとしています。今考えていることについてお話しすることは、学生さんたちにとっても何かの意味があるのではないかと考えています。最初にお断りしておかなければならないことがあります。まず給与の2割を神様に捧げると決めたのは、一生を神様に捧げ牧師や宣教師になっていった友人たちをサポートしたいという気持ちと、神様に従うことにおいて一信徒としてその人たちに引けを取るような生き方はしたくないという意地のようなものが強かったということです。もう一つは、給与の何割かを献金しなければならないと神様が命じておられるとは私は考えておりませんし、皆さんにそのことをお勧めするつもりもありません。ただそのことを決めて守ろうとしてきたことから学んだことを少しお分かちしたいということです。どれだけ献金しなければならないなどとは神様は言っておられないと言いましたが、収穫の10分の1を神様に捧げることが旧約聖書に定められており、イエス様もそのこと自体を否定しておられるようには書かれていません。そこで十一献金といって、収入の10分の1を捧げるよう勧めている教会もあります。コリント人への第二の手紙9章7節には、各自は惜しむ心からでなく、また強いられてでもなく、自ら心に決めた通りにすべきである。神は喜んで施す人を愛してくださるのであると書かれています。小さい頃から常に倹約の美徳を両親から教えられてきたので、私は気前よくお金を使うのが、特に自分が贅沢をして楽しむのが上手ではなく、 ついついケチってしまいます。自ら心に決めた通りにと言っても、おそらく私は1割捧げると決めると、いろいろと理由をつけて献金も倹約して、心に決めたより少しずつ少なくしてしまうだろうと考え、思い切り2割と定めたのです。そうすれば1割など気にすることはなくなるだろうと思って。ではなぜ神様に捧げるのでしょうか。よく神様にお返しすると言いますが、コリント人への第一の手紙4章7節にあるように、私たちが持っているものでもらっていないものは何一つないからです。神様に一部をお返しすることで、私たちが神様のものであることを定期的に確認することができます。ではお金に余裕のある人が、もしくはお金の余裕のある時に捧げればよいのでしょうか。 ICU の奨学金にピースベル奨学金というものがあり、この教会も1学年につき1人ずつ小学生として支えることになっています。ある時、そのピースベルの寄付者の一人が奨学金受給者の前で、皆さんは寄付をする人はお金が余っているから寄付をするのだと思っているかもしれませんが、それは違います。お金がいくらあっても寄付をしない人もいます。この奨学金の趣旨に賛同し、皆さんの勉学を支えたいと願っているから捧げているのですと言っておられました。私は献金もお金の余裕があるからとか、人並みには献金した方が良さそうだからではなく、それが価値あることだから喜んで献金をするのだと思います。マタイによる福音書6章19節から21節には、あなた方は自分のために虫が食い、錆がつき、また盗人らが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため、虫も食わず錆もつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。あなたの宝のあるところには心もあるからですとあります。献金は信仰に基づく天国投資の一つであると思います。自分のうちにあるものに投資するのではなく、自分の外にあるもの、自分の手の届かないものに希望を持ち、そこに自分自身を委ねるという面があるのではないでしょうか。マタイによる福音書13章8節には、他の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなったとあります。私たちがまいた種を、私たちにはわからないところで神様が成長させてくださり、実を結ばせてくださる、そのような投資の一つが献金です。あなたの宝のあるところには心もあることも事実だと思います。宝を天に積めば心配になってというのとは違うかもしれませんが、やはり気になる。手は届かず、自分ではどうすることもできないので祈ることになる。神様にその種を成長させていただくように祈る。それが日常的な信仰の営みになるのではないでしょうか。あなたの宝のあるところには心もあるはその通りですが、実は私はある頃捧げることに強い抵抗感を感じてしまった時期があります。私にとっての抵抗感は、人を信頼できないということから来るものでした。教会や宣教団体や慈善団体などに関わり、その舞台裏を知ってしまうと、献金が有効に使われるか不安で、捧げること自体に抵抗を感じるようになってしまったのです。しかしよく考えると、管理を委ねられているのは個人的に知っている人たちであっても、私が捧げているのは神様である以上、私に求められているのは神様に信頼することのはずです。私の捧げた宝は 神様の完全な支配のもとにあるのです。なんと感謝すべきことでしょうか。与えられているものは神様から管理を任せられているものですが、その一部を捧げるということは、自分は神様から委ねられているものを神様のために有効に使うことができるという傲慢から解放されることではないでしょうか。皆さんはどのような宝、どのような豊かさを求めておられますか。手に入れれば手に入れるほどもっと欲しくなる豊かさではなく、その時々に神様の恵みの豊かさを感謝できるような、そのような豊かさに私は預かりたいと願っています。先日の大学礼拝で経済学のモンゴメリー先生が、マネーキャンバイユーハピネス、お金で買える幸せというタイトルでメッセージをしてくださいました。どうしたらお金で幸せが買えるのでしょうか。お金で買える幸せはどのような幸せだと思われますか。十分な内容をお伝えすることができないのが残念ですが、簡単に言うと、自分のところにとどまっている500円はそれだけの価値しかないけれど、同じ500円でも自分の手を離れると人が幸せになり自分も幸せになるということだったと思います。握りしめていた手をそっと開き、握りしめていたものがふわっと解放されて生きて働く、そのようなことを通して得られる豊かさ、何かゾクゾクっとしませんか。マタイ15章に戻ってみましょう。ここではどのようにしてパンが増えたかは書かれていません。しかし一同のものは食べて満腹したとあります。そしてパンくずを集めると7つの大きなカゴがいっぱいになりました。最初にイエス様は感謝しておられます。イエス様にとって十分な食べ物によって皆が満腹することは明らかで、それを感謝しておられるのでしょう。神様は常に十分なものを与えておられることをイエス様は知っておられるのでしょう。私たちの目にはその場で使い物になりそうなものは7つのパンと小さな魚少しだけしか見えませんが、この世界にはあちこちで飢餓があふれ、一人一人が満腹するには食べ物が十分ではないように見えます。そしてイエス様は32節にあるように、何も食べるものがない群衆を憐れんでおられます。そして私たちにはその危機的な状況を解決する十分なものがないように思えます。イエス様のパンはいくつあるかとの問いに持っているものを捧げると、イエス様は感謝を捧げられます。そしてイエス様がパンを裂かれ、それを弟子たちが配ると、その人たちに十分であることがわかるのです。私は今日の箇所でパンがどのように増えたか書かれていないのはとても示唆的だと思います。その方法は定まっていない。明らかなことは、神様が私たちに与えておられるものは十分豊かで有り余るほどであること、委ねられているものを差し出し、イエス様が感謝して裂いてくださったものを配り、一同が神様の豊かさに預かることができたということです。私たちも感謝して、神様が私たちをどのように用いられるか、神様の技を見せていただきたいと思います。大学に職を得てから33年、結婚してから30年が経ちました。予想もしていた通り、給与の2割を捧げようと決めてもちょっとずつ値切ってしまい、おそらく2割を超えて捧げることができた年はあまりなかったと思います。結婚してからは家内に家計簿をつけてもらっていますが、年末にその家計簿を出してきてもらい、家内と相談してその年に捧げた分で2割に満たない金額を祈りに覚えてきた方や団体に捧げることをしてきました。 実は子供が2人、3人と同時に大学に通った時も何年かありましたから、給与では足りなくなったこともあり、この方針を守ることについて家内と激論になったこともあります。しかし貯金を取り崩し、毎年目標に近い額を捧げるよう努力してきたことはすることはできました。神様と家内と家族に感謝しています。このようなことを礼拝でお話しするのは不適切かもしれませんが、正直今まで神様に守っていただいて、お金に関して不足を感じることは全くありませんでした。残ったものを集めるといくつもの過去にいっぱいになるぐらいありました。捧げることは神様の豊かさに預かることではないでしょうか。それがどのように表されるかは分かりませんが、神様を信頼して神様の技を見させていただきたいと願っています。祈ります。天の父なる神様、どうかあなたから委ねられているものをお返しすることによって、私たちがあなたのものであることを確認することができ、あなたの豊かさに預かることができるようにしてください。私たちが強いられてではなく、心からの感謝を持って喜んでそれをなすことができるようにしてください。そしてそれによって多くの人々があなたの豊かさを知ることができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。